こんにちは、仮説の坂井です。今日はですね、なんとというか、こう1ヶ月空いての久しぶりのポッドキャスト更新ですね。前回がですね、10月5日みたいなんですよね。で、これまではですね、できるだけリアルタイムな情報を届けたいなとか思って、水曜とか木曜、金曜に配信なんで、水曜とか木曜にポッドキャストの録音しようかなっていうふうにやってたんですけど、そうするとですね、ちょっと水曜木曜に何か入るともう結構厳しいと。で、それが3週間ほど続いたんですけど、なので今後はですね、あまり曜日にこだわらずに、こうどんどん録音して、で毎週金曜配信を崩さないようにしようかなっていうふうに思っています。と言っても多分聞いてる側からすると別に何も変わらんってことだと思うんですけど、でこの1ヶ月なんですけど、何したかっていうと、まあいろいろあったからこうポッドキャストなかなかできなかったっていうのはあるんですけど、振り返ってみてですね、いろいろたくさんあったなっていう1ヶ月でした。これは何してたのかなって自分で振り返ってそう思ったんですけど、で場所的にはですね、10月頭から京都に行ったりとか、でそこから東京に戻ってまた富山に帰省したりですね、で埼玉に戻ってまた今京都なんていうふうにぐるぐるしてます。でですね、今週じゃないな、来週か、来週末からですね、福岡とか熊本ですね、であとは11月の末から沖縄なんていうふうにまた移動が予定されている状況です。で、イベントとしてはですね、やっぱり一番大きいのは、インストラクターをやってる3ステップ時間管理術の本がですね、ようやく出版されたことが大きいですね。で、この1ヶ月の出来事というか、僕の人生でも、まあ結構大きな出来事だと思うんですけど、本を出版するっていうことなんで、で、発売日10月18日だったんですけど、その日はですね、故郷の富山の高岡市っていうところに行ったんですが、ちょうど外に出る用事があったんで、ついでに、こう、駅前の本屋さんによって、3ステップ時間管理術って本ありますかってちょっと聞いてみたんですけど、取り扱いがないと。まあそんなに期待もしてなかったんですけど、でもやっぱりちょっと期待してたんで、ああそうですかっていう感じで帰ったんですが、実際ですね、こう目で見えてないので、これ本当に売られてるのかなっていうふうにちょっと思ったんですね。ただその中で友達がですね、 Facebook で池袋のジュンク堂で並んでましたとか、大手町のですね、紀伊国屋書店に並んでたよとか、そういうふうにアップしてくれたりして、でその写真を見て、あ、本当に売られてるんだというような実感する発売日でした。で、Kindle 版もですね、同時に出るって話だったんですけど、結局今11月の8日なんですが、未だに出てないというのはまた出版社に問い合わせ中ですけど、もしですね、まだ買われてない方ですね、Amazon で買えるんで、ぜひ買っていただきたいなと思います。時間管理、タスク管理について書いた本なんですけど、すごくわかりやすいというか、読みやすいというか、そういう感想をいただいているので、ぜひと思います。あとはですね、イベントとしては翻訳祭がありましたね。僕の講演がですね、2日目の最後の講演だったんで、もういい加減疲れてんじゃないかなと、皆さんですね。で、来てくれるのかなと思ったんですけど、蓋を開けてみるとですね、ほぼ満席の60人とか70人ぐらいいらしてくれたのかな。仮説の講座にですね、参加してくれた方も、こう、挨拶に寄ってくれたりとかして、嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。で個人的にはですね、講演中に何度か笑いが起きてたのがすごく嬉しくてですね、ずっとこう録音喋り続けてシーンとしてというか、なんかそういうのはあんまりこう僕もやりたくないというか好きじゃないので、いかにこう和ませられるといいなっていうふうに思ってたんですけど、そういうふうに笑ってくれることが何回もあったんで、よかったなと、とても満足度が高い講演でした。で、終わった後にもですね、わざわざ並んで挨拶とか相談に来てくれた方もいますし、結局その講演がきっかけで早速仮説の養成講座に参加しますなんて言ってくれた方もいたりして、やってよかったなという講演でした。で、一方でですね、通訳者さんの中ではこう仮説ってなんかそれなりにちょっと浸透してきたのかなっていう気はしてたんですけど、やっぱり翻訳者ってなると全然違うんだなっていうふうに感じました。まあ通訳翻訳自体が似て非なるものなんで、それはそうかもとは思うんですけど、何でしょうね、翻訳者さんの中で仮説って言ってもさっぱり伝わってないというのがなんとなく実感としてありました。で、仮説でお伝えしていることっていうのは、もちろんこう翻訳者さんでも使えることばかりなんですけど、やっぱり入り口というか、切り口というかね、翻訳者さんのためのっていうような見せ方も作らないとなっていうのは感じた課題の一つでした。あとはですね、その翻訳祭で知り合った翻訳会社の人たちに、いろんなちょっと声をかけてですね、11月の下旬に東京で、翻訳会社の皆さんで飲みましょうみたいな呼びかけをしたらですね、案外乗ってくれる方もいて、で、それも良かったなというふうに思っています。で、まあ、別に言ってもいいと思うんですけど、党員ですね、党員の社長さんとかも、誰もいなかったら2人飲みましょうぐらいに言ってくれてですね、とても嬉しいという感じです。で、これでまたなんか面白い縁とかですね、できれば、もしかすると翻訳者さんを交えたような、また企画とかもあるかもしれないし、 まあ何も分かんないですけど、とりあえず僕としては飲めるのが楽しいので、どうなるかなっていうところですけど、また続きの企画があればご案内したいと思っています。ということで今日はですね、近況報告がちょっと長めだったんですけど、この近況報告部分ですね、これもうちょっと短くならんのかみたいな風にですね、ある通訳者さんというか、分かる人には分かるマイクさんですね、マイクさんが、こう言ってくれたんですけど、この部分も好きな人もいるはずだというふうに、信じているので続けていますということを、一応公共の場でマイクさんにも言っておこうというふうに思いました。聞いてるかどうか分かんないですけどね。で、1ヶ月あればですね、いろんなトピックも溜まってるんですけど、どうせならマイクさん絡みの日本会議通訳者協会ですねについて話をしたいななんて思います。といっても協会のそのものの話じゃなくって、主催して行われたみんなの契約書プロジェクトっていうのがあるんですね。それの座談会があったので参加してきたんですが、基本的にはその内容っていうのは外部には出さないと、情報は出さないっていう大前提があるんで、中身について具体的なことは言えないんですけど、こんな話が出てたよとか、それに絡めて僕こう思ったよみたいなことを中心に話そうかなっていうふうに思います。でそもそもですね、そのみんなの契約書プロジェクトって何のことなのってことなんですけど、ざっくり言うと通訳者さんがですね、個人で仕事を受けるとして、契約書っていうのはやっぱり必要になるものだと思うんですが、クライアントがですね、通訳エージェントとか通訳者さんに普段から通訳依頼してますよっていうところであれば、それこそこう自分たちの方ですね、向こう側の方で業務委託書とかそういう契約書っていうのを揃えているので、基本的にはエージェント側から出されたこれにサインしてくださいっていうものにサインをすればそれで OK っていう話なんですけど、果たしてそれは通訳者にとってもちゃんとフェアな内容になってるのかとか、中にはもしかすると不利な契約内容になってるんじゃないかとか、あとはですね、個人からの依頼などの場合ですね、はそもそも相手も契約書なんか持ってないし、その時どうすんねんということなんですね。でそういう時にもこう通訳者が不利にならないような、でだからといって別に通訳者が得するということじゃなくって、依頼側も不利になることはないような、こうフェアな契約書を作って持っておいた方がいいよねと。でも個人個人がそうしたものを、例えば弁護士にチェックしてもらって法的にバッチリみたいなものを作ろうとするとちょっと大変だよねと。だとすると通訳者みんなでこんなケースがあって困ったとか、こういう内容を盛り込めるのかみたいな集合値というかね、そういう経験談とかパターンを持ち寄って共有して、でまとめたものをこう日本会議通訳者協会として弁護士に依頼してチェックするとかね、そういうことであれば、ほとんどのパターン、大まか大体のパターンを網羅できる契約書ができるんじゃないかなと。でそれを日本会議通訳者協会のみんなで使おうよっていうプロジェクトですね。で前回はですね、その第1回目なんですけど、契約書どうこう以前のこんなケースがあって困ったとか、こんなケースはどう対処するのとか、そういう座談会みたいな感じで開催されたのに参加してきました。で当然っちゃ当然なんですけど、皆さん通訳者っていう立場で参加されていて、一方僕はですね、唯一のこう元通訳エージェント側という立場で参加したんですが、こうやっぱりそれぞれの思惑というか立場が違うと問題するところも違って、なかなか面白かったですね。でそこではいろんなテーマが出たんですけど、やっぱり結構多かったかなとか、時間を割いたかなっていうのは、仮押さえの捉え方について少し、話されてた印象があります。でこれは皆さんですね、やっぱり取り扱いに困ってるところがあって、どこまで仮押さえっていうのは効力があんねんと、そんな話が出てました。でこれはですね、皆さんの話を聞いていて、僕が勤めていたエージェント以外の扱い方も聞けたりして、そうなんだみたいなのもあったんですけど、一応ですね、今日は僕の仮押さえについての解釈とか、引いては一応通訳部のリーダーでもあったんで、僕が勤めてたエージェントの解釈ということで OK かと思いますけど、そういう話をしておこうかなと思います。とはいえ僕が勤めたのはもう辞めてからもう数年以上経ってるんで、あくまで僕がいた当時ということですけど、とはいえそんな変なことはやってないエージェントだったので、その座談会の場にいてもこういたたまれない思いはしなくて済んだなっていうのは、なんか実感としてありました。で仮押さえなんですけど、基本的にはですね、通訳者さんの善意というか行為に基づいたお願いというふうに僕は思っていました。という意味では法的な拘束力なんかなくって、究極ですね、仮押さえになったものをほったらかして別の仕事を受けたとしても、そもそも正式な依頼をされてないわけなんで、法的に賠償どうのこうのなんていう話にはならないんじゃないかなというふうに思います。ただもちろんこう実際の現場でですね、コーディネーターからすると、仮押さえしてたのにいつの間にか頼み受けられてたってことになると、仮押さえの意味がないじゃんみたいなことになって、じゃあもうこの通訳さんはこう使わないみたいな、そういう感情的な判断をされることも実際にはあるということですね。でその辺はもう法的とか、契約書とかそういう話じゃなくて、召集官とかね、そういう話になるかなっていうふうに思います。 その座談会でもお伝えしたんですけど、トラブルを避けるための施策としては、やっぱりこう仮押さえの期限を決めておくことが一つのポイントなんじゃないかなっていうふうに思っています。で、例えば僕の場合なんですけど、通訳者 A さんを仮押さえたと。で、A さんは別の件の問い合わせに入ったと。で、その別件も仮押さえであれば、仮案件であれば、別に A さんもそこまでこう、どうのこうのって動かなくてもいいかもしれないんですけど、ポイントは僕からの案件は仮案件で、で、仮押さえですね。で、後から入った別件が確定だった場合、こういう時どうするかっていうことですが、そうした時にですね、僕の案件は仮だからって言って、別件を確定で引き受けて、その後に僕のところに別件が入ったんで仮押さえのリリースをお願いしますっていうふうに言われちゃったりすると、僕たちはやっぱりちょっと困るわけですね。いやいや、仮押さえお願いしてたんだから、別件引き受ける前にこっちに確認してよという思いが出るわけです。で、まあ、これはさっきも言ったんですけど、法的にどうのこうのじゃなくて、やっぱりこう、小習慣とか感情の話になりますが、まあ、それがいいか悪いかさておき、そういう認識ということですね。じゃあ、どうすればいいっていうか、僕だったらどうするかなということなんですが、別件が入ってきたときに、それが確定だという場合は、一件仮押さえが入ってるんで、そっちの方をちょっと確認させてくださいというふうに、この別件の紹介をくれたクライアントにまず返します。でその時にですね、相手もやっぱり急いでるはずなんで、業務日までの余裕によってやっぱりどれぐらい待ってもらえるかっていうのは変わるんですが、どれぐらい待てますかってことはちょっと確認します。で、それが今すぐ OK か、ノーか教えてほしいと。っていうふうにそこまで言われるケースってあんまりないとは思うんですが、だとしても僕であれば、すいません、急ぐんで1時間だけちょっと待ってもらえますかと。なんかそんな、時間についてはですね、いろいろこう、現実的かどうかっていろいろあるかもしれないんですけど、なんとか一旦ですね、仮押さえの状況を確認する、猶予をもらうように交渉するかなと。で、その間に仮押さえの案件のクライアントにすぐに連絡して、別件の確定が入ったんで、すいませんけど、1時間だけ待ってもらってるんで、その時間内にそちらの案件がどうなるか確認してもらえますかと。なんていうふうに、期限ですね、どれぐらい待つかというのを明確にして、連絡、相談するかなと思います。それで仮押さえ案件が確定になったんだとすれば、まあそれはそれで仮押さえの案件を確定で引き受けることになるでしょうし、例えば1時間では確定できないとなったら、だとしたらすみませんが、申し訳ないですけど、別件の方確定なんで、そっちの方優先させてもらいますねっていうのが基本のラインかなと思いますが、実際はですね、それぞれのクライアントの関係とか、お仕事としての見込みとか、いろんな要素が絡んでくるので、常にそういう対応を取るかっていうと、またちょっと変わるかもしれませんけど、そういう意味で基本のラインというふうに言ってます。で僕はですね、仮押さえのエージェントだったとしたら、さっき言ったように対応してもらえたとすると、まあ仕方ないかなというふうに思うかなというふうに思います。一旦こちらに確認するという、こう、ギリッというと違うかもしれないんですけど、そういうのを通してくれたということなので、別件があって、こちらの案件が受けてもらえなくなったとしても、そんな別に悪い印象にはつながらないと思います。で、実際僕が通訳コーディネーターだった頃はですね、通訳者さんから期限の指定がなかった場合は、こちらの方からどれぐらいなら待ってもらえそうですかとか、1時間だけちょっと待ってくれませんかとか、こちらから切り出して確認をしてました。でこれはもう交渉の話ですけど、そうですね、1時間待てません、30分ならとか、いや、もうちょっと厳しいんでってのあるかもしれないし、というのはそれで仕方ないかなっていうところもあるとは思います。でそもそもの前提が通訳者さんの行為にお願いしてるっていう認識があるので、それで通るかなと思いました。とはいえですね、これだって僕の場合はっていう話なんで、エージェントというかコーディネーターによってはこんなハンドリングはできない人もいるでしょうし、考え方も違ったりして、仮押さえがあるんだからそっちを待てよっていう、まあなんか無茶だと思うんですけど、無茶なことを言ってくるところもあるかもしれないし、やっぱりこれが正解というと分かんないっちゃ分かんないですけど、ただいずれにせよですね、そうした無茶を言うクライアントだとしたら、そもそも付き合い自体を考えた方がいいんじゃないのっていうのもあるし、まあ、僕だったら早く切れるようにというとちょっとあれなんですけど、もっといいクライアントというかね、理解のあるクライアントを探す工夫をするんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日のまとめというかですね、まとめにはなってないんですけど、こうした話ですね、日本会議通訳者協会でいろんな場で結構やり取りをされています。で、こうした座談会みたいに実際に集まって話をするような機会もあれば、あとは例えば、金融関連のワークショップだったりとかセミナーなんてのもあったりするし、勉強会とかですね。で、通訳コンテストもあるかな。で、あとはですね、Facebook の会員限定ページで、そこでなんか質問とか相談とかですね、あくまで、なんだろう、通訳者さんの、こう、フラットな集まりなので、みんなどうしてますみたいな感じで、誰かがこう、明確な答えをくれるとか、教えてくれるって約束があるわけでもないし、要は、私だったらこうしてますよって話ではあるんですけど、でもやっぱり他の通訳者さんの話を聞くというのは、 とても参考になるんだろうなっていうふうにこう見てても思います。で、中にはですね、具体的な案件の紹介とかもされてるんで、もし、まだ加入されてないようだったら、サクッとこう入会しておくといいんじゃないかなというふうに思っています。で、年会費もですね、年会費が5000円とかからなので、別にもうそれぐらいの価値は全然あるだろうなというふうに思っています。で、もし入会される場合ですね、仮説の境の勧めでなんていうふうに書いてくれると、僕の株も上がるかもしれませんが、まあでもそうでもないか、はい、わかんないですけど、いずれにせよ入会して損はないんじゃないかなというふうに思っています。以上、なんか、最後は、別に僕は役員でも何でもないんですけど、日本会員制修業界の宣伝みたいになっちゃいましたが、今週のポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。久しぶりのアップでちょっと長くなったのかな、もしれません。でも、聞いていただいてありがとうございます。そうですね、福岡、熊本には本の出版イベントで行くんですけど、そこでお茶会もやったりするんで、会える方がいたらぜひお会いしたいなと思っています。それではまた来週も聞いてください。良い週末を。